せーの、
ラジオでジェンダー。
ラジオの前の皆さん、こんばんは。金曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
この番組はジェンダーに関する課題について日常生活の身近な部分から捉えられるように、我々 Z 世代の大学生の視点で疑問に思っていることや感じていることをまっすぐに伝える番組です。
ここでね、今週から番組に参加していただくメンバーを紹介したいと思います。萌えさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
また嬉しい初参加ということで
数あるゼミの中でね、なぜ松浦ゼミに入ってくれたんですか。
はい、今年の4月から政策学部に編入してきて、それまでは短期大学部の子ども教育学科で学んでいました。
なるほど。
このゼミに入った理由としては、うん、単純にメディアに興味があったっていうのが一つあって、で子ども教育学科で学んだ、うん、産休とか育休の取りにくさだったり、子育て世代を支える制度があっても、うん、その世の中に知れ渡っていないっていう社会の問題を学んできて、そのこれ問題をメディアを使って発信して問題解決できたらいいなと思ってこのゼミを選びました。
あ、すごいしっかりしてる。ありがたいですね、そんな、確かにメディアこうやってラジオやってるみたいな感じで発信はよくできるから、すごい入って正解かなと、うん、
自分で
そう自分で勝手に思ってるけど、確かになんか保育士とか聞いたら結構女性のイメージ今でも多いですよね。
うん、それは実際どうでしたか。
あ、実際に2週間実習に行ったんですけど、
はい、
男性保育士は一人も私の実習先では見なかったです。
え、一人も、
はい、
何人行ってたん、その実習
は。2週間の実習を、2年間で5回行ってました。
5回行ったけど男性とは出会ってないっていうことですね。
はい、園長先生が男性っていうのはありましたけど、そうですね。
あ、そうなんや。
じゃあその今保育士を目指してその一緒に勉強したその学生の中ではその男性の数はどんな感じでしたか。
まあ、男性の数は1人だけ。
1人です。何人中ぐらい。
200人弱かな。それくらい。
200人弱のうちの1人。
はい。
あ、そうか、
すごい比率です。
だってじゃあ男性目線で劉さん的には自分が保育士になりたいと思った時にまだもうちょいやりにくいな的な感じはある。
確かにあるかもしれないですよね。
やっぱ男性やからっていうので。
そういうわけではないんですけど、アニメとかのクレヨンしんちゃんとかでも園長先生が男の人で、でみんな女性みたいなのが、いろんなアニメでもそういう感じがあるじゃないですか。どうしてもやっぱり親の預けられる親の方もなんか女性の先生っていうのを想像して入れてて、あれってなったりとかすることもある。あ、
ステレオタイプ
思われたりするかもしれないんで、なかなかそういうのは一歩踏み出す勇気っていうのは難しいかもしれないです。
まあそう、子供預ける目線からしたら女性の方が安心するんかな。
どうでしょうね、
わからないですけど。
でも男性でも素晴らしい先生はきっと、
いや、もちろんもちろん、
いますよね。
いや、難しい、なんかこの話結構こういう問題も解決できるようにこれから一緒に頑張っていけたらいいなと思います。じゃあこのラジオはじゃあこれからこの4人でお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします
ということで、じゃあ今回はそれぞれイベントにいろいろ参加してきてもらったので、その報告会みたいなことをしようと思います。じゃあリュウさんからでいいですか。
4月15日なんですけども、京都の梅小路公園って知ってますか。
梅小路公園、
なんか水族館みたいなのもあったんですけど、
あ、京都水族館。
あ、はい、知ってましたね。
でそこになんかいろいろあったんですけど、
いろいろ
場所的には基本的に中心部ぐらいのところにステージみたいなのがあったんですよ、
はいはいはい、
そこで、その周りに屋台みたいなのを出したりとかして展開してたんですけども、
何のイベントですか、ちなみに。
それは、京都レインボープライドってやつで、僕が見た時にはもう雨降ってたんですけど、あの傘さしたりとかしてる人がなんかレインボーフラッグっていう虹色の旗とか、そういうアフロつけてる人もいたりして、で、あとは旗をなんかあのポルトみたいな感じでかぶってる人もいた。結構外国人の方も多かったように見えました、
ね。京都で、私らはレインボープライドをちょっと調べたんですけど、田中さんはご存知ですか？
はい、ツイッターとかで調べてみたら旗持った外国人の方とかも
見ました。話題になりましたよね。
そもそものね、用語としてプライドパレードってのがあると思うんですけど、なんかプライドって英語で誇りっていう意味じゃないですか。でそこから派生してなんかセクシャルマイノリティ、その性的少数派の方がやってるパレードっていうのでプライドパレードっていうのがあって、それがちょうどこの前京都であったっていうことで合ってる。
そうですね。
うん。そこでどっかなんか誰かと話したりしましたか？
そうですね、食べ物系は食べてないんですけど。
食べ物系はなるほど。
立命館さん、立命館大学さんの、LGBTQ プラスの活動団体でがありまして、でそこの方にちょっと話を伺わさせていただきたいただいたんですけど、
あ、団体、え、団体名は
R に A に L、うん、L で多分ラルだと思います、
多分。なるほど、ゼミとかそういうことなんですかね。
自主ゼミらしいです。
うん、
なるほど。
基本的にはあの授業時間みたいな感じにあの会議をして進めていくらしいんですけど、
うん、
小学校に出張して小学生と一緒に考えてでもしてるみたいな。
小学生、
教える立場なんですね。
ほんまやん。小学生か、自分らが小学生の時そんな勉強しなかったよな。
時代が変わってる。
ほんまにほんまに。
なんか他にも話されてましたか、そうですね、活動。
6月にあのキャリアセンターっていうところに置くパンフレットを作っているという話をされていて、
うん、
でその就職において LGBTQ の人が不利にならないような、なんかパンフレットを作ってるみたいで、なんかそういうのに配慮してる企業のなんかリストアップみたいなのをしてるみたいで、あとはなんかどういうの困ったかを調べてて、それをまとめてるみたいなのも言ってました。
あ、なるほど。
基本的にはアンケートやインタビューとかを使ってるみたいです。
あ、じゃあやっぱ周りの人の声を聞いて自分らの活動を仕上げていくみたいなスタンスでやってるって感じですかね。
そうですね。
うーん、
6月に設置予定らしいんで、もし6月にね、
うん、
見れたら見たいですよね。
ファンフレット見たいですね。
うん、実際どんな感じで作ってるとかも気になるし。
うん、
他の大学の人とそうやって関われるのいいですよね、イベントとかで。
そうですよね。
うん、自分らの大学ってそういうのあるか知ってます？
そうですね、なんかあるっていうのは知ってるんですけど。
萌さん聞いたことありますか？
イベントですか？
イベントっていうか、そういう LGBTQ とかそういうので活動してる団体みたいな。
あんまり詳しくない
です。まあそう、編入してきたばかりやもんな。そりゃ知らんわな。
そういうことで、あの私ちょっと調べてきたんですけど、
準備中等の熊さんが。
まず龍谷大学にその龍星ギャップっていう、これは龍谷大学政策学部グローカルアクションプログラムの略なんですけど、
うん、
っていう、あの、そうですね、団体っていうんですかね、
うんうんうん、
ありまして、その中で虹ここさんっていうのが今あの活動をされているみたいです。
もう虹ここさん、
はい、虹ここさんのその名前の由来としては、うん、虹、レインボープライドのレインボーですね、うん、とここはその個々の個性、個人の子って書く個性と、ここからこの虹を広げていく、その個々の多様性を実現できる場にその龍谷大学をしていこうっていう、その願いが込められた名前なんですけど、
出発点的な意味がちゃんと込められてるんです
ね。そうです、
うん、
レインボープライドの京都でもありましたけど、その東京で4月22日23日にあって、多分これは結構テレビでもニュースになって、
う
見てる方も多いと思うんですけど、
東京でもあるんですね。
そうです、東京が東京がそのあれらしいですよ。なんか日本で初めてそのレインボープライドを、でそのおじじここさんは早速あのそれに参加されてきたということで、
お東京まで。
そうです、お、ちょっとお話を聞いてきたんですけど、
はい、
まずその印象的だったことは何ですかっていうのをお聞きしました。
参加した上で、
そうですそうです、うん、やっぱ希望がとても大きかったと、国籍関係なしにすごくたくさんの人がいたってことです、うん、らしいです。そのニュースでも2日間で延べ24万人
動員した
そうです、すごいですよね。
すごい。
で今回はその特徴として、うん、その今までの最多その18カ国 の、 その例えばその駐日大使だったり講師が登場して、その日本の LGBTQ の現状に関するそのスピーチを行ったりとか、そのかなり国際的なそのイベントだったですね、
うん、
でそのにじここさんもそういう国際的なその人と、こう触れ合ったりとか、
うん、
であの龍谷大学の OB の方もたくさん来られたそうです。
おお、なるほど。そのにじここさんだけじゃなくてっていうことですかね。
そうですね、
うん、
まあ、学生団体も多くて、
うん、
結構そうですね、中央大学だったり早稲田大学だったり、いろんな学生がそのレインボープライドでそのブースを出してたみたいですね。
どこが心に残ったとか聞いてますか。
あ、そうですね、中央大学の方とちょっと話されたらしくて、そうですね、あと特に大学関係でその教員の方が多かったって。
教員さんが多いんです
ね。そうですそうです。
で高校ですかね、中学とか大学とか。
あ、その大学 の、 その教員の人、先生方が多くて、よくその龍谷大学ってやっぱり仏教系っていう感じで世間では知られてるじゃないですか、名前が。
確かに仏教要素強いですよね。
そうそうそう、だから仏教系なのにこういうことをしてるんだっていうのがすごく、
あ
の、意外やっていうのは言われたらしいですね。
なるほどなるほど。確かにね、仏教大学やってるって感じしますもんね、普通に考えたら。
ポクポクしてそうだね。
ポクポクしてそう
木業
ポクポクしてそう。
でそんなそのこういう大々的なイベントにこう出られたにじここさんなんですけど、
うん、
あの居場所作りっていうのをこうテーマに活動されている団体なんですね。
居場所作り、
そうです。あの団体としての発足はまだその歴史は浅いんですけど、
うん、
例えば龍谷大学にその LGBTQ の方がこう何か LGBTQ の、 その当事者の方、うん、とまたまあそうじゃない方でもいろんな方がそのなんかジェンダーに関する悩み事を相談したり、
うん、
こうなんですかね、みんなで関わり合える、
うんうんうん、
その場を作るっていうのでその活動をされているんですね。
うん、なるほど。
アンケートとかを取ってこれからその居場所を作っていくらしいんで、
おー、
ちょっとこのラジオは龍大生がどれだけ聞いてるか分かりませんけど確かに皆さんアンケートにね協力して、
うん、そういうね居場所があるとないとで全然違うし、
そうですね、
そういうのでつながりが持てたりもするからすごい貴重やと思います ね。
アンケートだったら気軽にみんな参加できると思うんで、
うん、別に誰でもできるし、ぜひぜひ。いいですね、そういうの。
自分の大学にそういうのがあると結構心強い人もいるいますよね。
うん、確かに確かに。
印象もいいよね。
印象確かに。
いやらしい話、印象もいい
し、ね。いや、うん、かるわかる。言おうとしてることはわかる。自分の大学か、その流星ギャップ全然知らんかったな。
基礎演習の時間には聞いたことがあったけど、
うん、
なんか流星ギャップみたいな。
その LGBTQ とかレインボープライドとかそっち方面でやってはるのは全然知らんかったかも。
そうですね。やっぱりその意外と多分活動してても見えないっていうのが多分あるんですよね。そのレインボープライドの話に戻るんですけど、レインボープライドでも、
うん、
その可視化だったり、うん、そう言ってた場作り課題の解決っていうのをそのコンセプトとして、
は
い、変わるまで続けるっていうテーマで今回はやってられたんだけど、
はいはいはい、
でまさに それだなと思って、
うーん、
変わるまで続けなきゃいけないし、可視化もしなきゃいけないし、
なんか、最近知名度こそ上がってきたけど変わってるかって言われたらそうじゃない気はしてくるから、それすごい大事な視点やなと思った聞いてて、
ね、
でもアンケートすることで何かを作ることで目に見えるようになるんで、
確かに
そういう何かを作るであったり、まとめてパンフレットを作るであったら、そういうのを置いてたら見えるようなところに置いといたら、まあ可視化にはなると思うんで、どんどん頑張ってほしいですよね。
頑張ってほしいですね。
自分らも頑張りたい
ね。どの目線から言ってんねんって話。
確かに。なんか私は自分の大学のやつだと、その誰でもトイレってやつが結構気になったんですけど、小林さん何かご存知ですか？
あ、
急にって感じやけど。短大にもそういうのあるんかな。なんか私はずっと普通のとこにいたから。
校舎とかってどこ、同じところ？
あ、はい、同じ深草キャンパスで。
あ、じゃあそうなんや、
はい、
じゃあ見たことあるかもしれんな、うん、
見たことあります。
お、なんか知ってますか？急に振っちゃうけど
誰でもトイレの、
うん、知ってる情報なんかあります？
あ、知ってるのは、
うん、
その誰でもトイレっていうのは、
うん、
車椅子とか、
うん、
障害のある方だったり、
うんうん、
高齢者だったり、その、うん、様々な方が利用可能な男女共用トイレのこと。
うん、
めちゃくちゃ調べてくれてる。
めっちゃ優秀なんやけど。
流大内では意外と知名度はこちらはある気がするんですけど、
ここはあんまり知りませんでした。
あ、知らなかった。
あ、マジか。
あ、そうなのか。
なんかあるなとは思ってたんですけど、それが何々なのかはよく分かってない。
あ、確かに確かに。
男子トイレと女子トイレの間ぐらいになんかあるじゃないですか。
そうね、まさに誰でもの位置でよね。
あれは何なんだろう思いながら通り過ぎてた感じですね。
あ、確かに。私も使ったことはないかもしれない。
そう、それで言うと実は私はちょっと調べちゃったんですけど誰でもトイレっていうの、なんか普通、その普通っていうかよくあるのは男性トイレ女性トイレの真ん中って多目的トイレって言われるやつじゃないですか。そのそれこそ車椅子の方とかじゃなくて、誰でもトイレっていう名前にしてるのはその LGBTQ は結構関係あって、その心の性別と体の性別が違う人がどっちかわからないみたいな、どっち入っていいかわからないっていう時にも使えるっていう意味合いが込められてて、そういうので誰でもトイレっていうネーミングがつけられてるっていうのを調べて知りました。
あ確かにトイレ、トイレとか、
うん、
お風呂とか、そこはやっぱりその心の性別、体の性別って言うとすごくちょっと難しいですよね。問題が
どっち選んでも問題起きそうやしみたいな感じになりますよね。
本人の気持ちの問題もあるし、周りの問題もありますよね。
そう、それでこの前その誰でもトイレを作った人にちょっとお話を伺いまして、
創始者ですね。
そう、そうそうそう。でその方にきっかけみたいな話を聞いたんですけど、なんかもともと女性トイレの方に男性みたいな不審者が入ってきて、でなんかそれをきっかけに女性の方がトイレ行くの怖いみたいなっていう事件があったんですけど、そのトランスジェンダーっていういわば心と体の性別が違う人たちで、もうどっちのトイレに入っても不審者っぽくなっちゃうじゃないですか。
確かになんか挙動に出てしまいますよね。どうしようみたいな。
でこう悪い意味で言ってるわけじゃなくて、もう仕方ない問題というか、でそうなった時に見た目が不審者に見えちゃうのも、トイレっていうただ普通の日常生活にありふれるのにそれだけでそう思われるのもっていうので、そのなんか海外でそういう出来事があったけど日本とは結構逆で、その不審者の方を責めるじゃなくて不審者って思ってる側を責めたらしいんですよ、海外って。だからその視点を持てるように自分らもそういうなんか誰でも入れる、まさに誰でもトイレみたいな、その不審者とかそういう考えをなくすため の、 その起点になったのが誰でもトイレっていうのをお話伺いました。
なるほど、
結構ぐちゃぐちゃになっちゃったけど言うのが
でこれ結構龍谷大学が、ね、全国じゃ先駆けてではないですけど、
うん、
なんですかね、まあ、そこももうちょっと調べてみたいところですけど
他大学で、ね、どれだけやってるか私もそんなに知らないから結構聞いてみたいですね他にも
ね。
なんか他に皆さんありますかね。なんか
他なんかこのつながりでさらっと言うのもあれなんですけど実は次回ですね、
うん、
お言っちゃっていいんでしょうかこれは。実は次回にゲストお呼びするんですけどもその方が私が言ったその誰でもトイレを作りはった方創設者をお呼びしたいと思ってますので、まあ、私から話せることは結構少ないんですけどその方と結構話せたらいいなと思って
そうです、ね、
前触れ的に言わさせてもらいました。
楽しみです
本当に日本がみたいな感じで
言っちゃいました先に。
ということは期待値を上げてもいいということな
んですね。
ハードルが上げていきましょう。ハードル
しときますよ。
めちゃめちゃハードル上がっちゃったな。それでこの辺で曲いかせていただきます。今回流す曲は Mr.Children さんで終わりなき旅です。この曲ですね私が勝手に選んだんですけどこの終わりなき旅っていうネーミング的にそのレインボープライドをやってる人らが歩いてる様子とすごい重なって旅してるみたいな、そうそうそう、それもあって、あと私 Mr.Children さんがすごい好きなんですよ。
うん、いいよね
でも今の若い人って全然知らんみたいな感じすると思うんけど、でも私は好きやっていうその自分が好きっていうのを素直に発信できる大切さみたいなのも兼ねてちょっとこの曲にしたいなと思いました。ということでじゃあ流してもらいましょう。お願いします。いや、やっぱ名曲やっぱこの曲好きです。いい曲です。結構早いんですけどもう話してたらお時間となってきたので、じゃあ今日初参加やった萌えさんに感想を聞いてもいいですか。
はい初めてラジオだったんですけど、
うん、
そのこの部屋に入った途端めっちゃ緊張
わ、うん、かるわ
かるわかる
でもいつも情報をもらう側やけど、
うん、
その皆さんと一緒にラジオっていう形で発信するのがすごい楽しく感じました。
よかったよかったよかった。
面白かったね。
面白かった。嬉しい。これからもその気持ち忘れずに
お願いします。
お願いします。
くまさんはどうでしたか。
そうですね、今回は本当に結構いろんなレインボープライド京都も私も見に行かせてもらったし、うん、そうですね、龍谷大学流星ギャップのにじここさんにもお話を聞かせていただいて、
うん、
すごい、そうですね、皆さん結構温かいんですよね、やっぱり、うん、なんかちょっとお話聞きたいんですけどって言ったらこう丁寧に話してくださってすごくありがたかったですね、
うん、
ちょっとつながりを大切にしてラジオでジェンダーやっていきたいなっていう感じです。
あ、いいですね、そういう感謝もここで伝えられるようにみたいな、言っています。じゃあリュウさんはどうでしたか。
いや、なんかね、雨なのにね、みんな盛り上がってるんですよ、めちゃくちゃ。で、歌歌ってる時とかも歌をみんな聞いて、でそれで盛り上がってたんで、あ、結構めちゃくちゃ楽しそうだなっていうのがあって、
うーん、
明るいですよね、すごく。
もうそれこそレインボーみたいに、
あ、うまい
一本取られた
一本取りました。
取りました、取られました。まあ、私はイベントはあんま参加できなかったんですけど、いろんな場所でいろんな人にお話聞いてて、やっぱそれぞれ思ってることもあるし、どうやって発信するかみたいな、そういう部分にも結構頑張ってるというか、なんか自分が思ってることはどんだけでもあるけど、それを情報として発信するのってめちゃめちゃ難しいから、
難しい、
そう、それが結構懸念点というか課題というか、
もう意外と言い出してしまえばもうすらっと出るんですけど、その一言目を出すのが難しい、
うん、そうそうそうそうそう。だからもうこのメディアをやってるゼミとしてそういうのも私らも勉強していきたいなとすごい思いました。
うん、そうですね
ということで、でもほんまに早いんですけどお時間となってきました。
あ、マスラゼミではツイッター、インスタグラムもやってますので、ハッシュタグラジオでジェンダー、ラジオはカタカナでお願いします。 それでね、意見もいや感想もねお待ちしておりますのでね、ぜひご覧ください。
ご覧ください。
で今はどこぐらいまで
進んでるか。そう SNS ですよね。
うん、 SNS 担当くまさんが、
くまさんあんまり SNS 得意じゃないんですけど、
あら
そうですね、特にインスタなんかは日常の活動を発信してますんで、
うん、お
まあ個人的な話ですけど新入生もちょっと松浦ゼミに入ってきてほしいなということで、
確かに
ぜひご覧ください。これからもっといろいろ、そうですね、
うん、
やっぱり発信も頑張っていこうかなと思います。
なるほどです。あということで、じゃあまた第4金曜日の11時にお会いしましょう。お相手はマスさんと
ヒューさんと
クマさんと
萌えさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。